ヨハネの福音書20章1から18お読みいたします。さて、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。誰かが墓から死を取っていきました。どこに死を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓に行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロより早かったので先に墓に着いた。そうして身をかがめていると、雨布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て、墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は、雨布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方、マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私にはわかりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているんですか？いるのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボに、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると言い伝えなさい。マグダラのマリアは行って弟子たちに主を見ましたと言った。主が自分にこれからのことを話されたと伝えた。
それでは聖歌の108番、丘に立てる荒削りのを賛美いたします。荒削りの十字架にかかりて、救い主は人のために捨てませ命を、イエス君、我をあがないたも、十字架の悩みは我が罪のためなり、 ざけるとも十二かわしたわし。お羊イエス、神の御子が捨てられし死なれば、十二架にえす君、我をあがないたも、十二架の悩みは我が罪のためなり、悪に染みし荒削りの十字架は麗し、許し与え清くするは正しのちあるのみ、十字架にイエス君、我をあがないたも、十字架の悩みは我が罪のためなり、もう恥も辛くあらじ、十字架に変わりて、玉のかぶりくくるときを君待てる我が身は、十字架にイエス君、愛をあがないだろう、十字架の悩みは我が罪のためなり。それでは今日は、私は死を見ましたと題しまして、劉東岩先生にメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。今日も皆様と一緒にこのように神様を礼拝することができて本当に感謝します。また本当に嬉しいと思っています。今は春の真っ最中ですけども、春だと私たち人間はいろんな希望、いろんな期待を持って毎日過ごすはずですね。まあ皆様はどうかわからないですけども、世の中を見ると、自分のことを見ると、そこまで明るくでもないなぁと思うかもしれないですね。本当に私たちは今生きている世界の中では本当にいろんなすごい戦争が起こったり、いろんなこともいっぱいありますね。そして先週は石堀先生からそのイースターのメッセージを、素晴らしいメッセージを受けて話してくださったですね。マタイの28章の1節から10節の話ですけども、本当に素晴らしいです。 プロテスタントの主、まあ、多くの教会は、先週はイースターだったんですけども、ある教団は、今日がイースターなんですね。聖教会というのは、まあ、東京にもありますけど、お茶の水には素晴らしい綺麗な教会がありますよ。お時間があればどうぞ、見に行ってください。聖教会というのは、まあ、ほとんど、ロシアとか東欧の国々が、そういう、まあ、教団ですけども、今日こそイースターになっています。クリスチャンとしては、イースターというのはとっても大事な、日し、大事な、まあ、今までの賛美歌の中でも、いろいろ、その、イースターとか、そういう、十字架とか、そういう、まあ、キリスト教の中心的な教えがそこに入ってるのはありますね。とっても、まあ、クリスチャンとしては大事な、出来事だし、そして、とても有意義な、出来事ですね。そして、先週、西堀先生も言ったように、イースターとして、あるいは正確に言うと、神様、イエス様が死んでくださったことによって、人生はすごく影響されて、すごい変わってしまう人がいっぱいいらっしゃるのが、私たちは聞いてるんですね。あるいは、自分の周りの人々もそうだった。あるいはそうであることはありますね。それはイースターですね。でも、避けても取らないといけない言葉がありますね。イースターを話すと、復活、よみがえり。そういう話は、まあ、特に教会の中、クリスチャンとしては、話さないと。話がないですね。あるいは、意味がないになります。だけれども、普通の人だったら、復活、蘇り、何ですか？本当に信じていいでしょうか？という疑問がありますね。それは、人間の自然の反応です。そういうことあり得るか、そういうことあったか、そういうことを信じていいでしょうか、そういうことに自分の人生、自分の価値観、全部変わっていていいでしょうかと、そう考えるのは自然なことと思います。そうじゃないとちょっとおかしいかもしれないです。まあ、ついて言うなら。今日はそれをちょっと皆様と一緒に考えていきたいなと思いますね。そういう復活、蘇り、あり得るでしょうかという問題ですね。そういうことを考え、一緒に見て、たらいいなと思います。まあ、まず、復活、蘇るのは、信じないのは自然とさっき言ったんですけど、もう一つは、まあ、さっきは、私たちの教会は先週、聖教会は今日、イースターを、お祝いしてるんですけども、世の中は、キリスト教を嫌いな人はいっぱいいらっしゃいます。私、そういう人も、あんまり、クリスチャンは好きじゃない人も、まあ、私たちクリスチャンも反省しない部分もあるんですけども、ちょっと嫌いでもあるんですね。でも、 キリスト教を潰したいなら、そのキリスイエス様の死体を出したら終わりです。誰かがその死体、これはイエス様の死体ですよと証明してしたら教会は終わりですよ。キリスト教のそういう全部の聖書が教えてることと言ってても終わりです。それがもう何でも意味なくなるんです。そこまで復活よみがえりは、そこまでキリスト教の中心にあります。死体を出したら私たちは書いてもう出ていいです。本当にそして何かを信じるを探さないといけないです。そこまで、まあ、大事か、そこまで危険なものになります。ですから今日は新井さんは読んでくださったヨハネの20章の1節から18節はちょっとそこに見てみたら面白いなと思いますね。まあそのヨハネの20章の1節から18節を入る前に、その当時はもうイエス様は十字架の上に死んで、そしてその当時のまあイスラエルの指導者たち、宗教の指導者たちとか政治的な指導者たちはもう勝ったと思って、もう自分の問題はまあイエス様が彼らの問題だったですね、が終わって、区切りがつけたと思ってたんですね。そして弟子たちは怖くて自分たちが何をされるか、あるいは何が起こってくるかわからないですね。同じように殺されるかもしれないのが一番あるんですね。そういう状況の中に、そこのヨハネの20章の1節から18節がありますね。そしてこのヨハネの20章の1節から18節は、その主人公は、まあ、2人の弟子もいますけれども、まあ、もちろんイエス様ですけど、もう1人の主人公は、まあ、マグダラナのマリアですね。まあ、大体その話は、彼女は何をしたかの流れの、話ですけれども、私たちが、まあ、その背景だと、マグダリーナのマリアは本当にイエス様の忠実な弟子であって、すごくイエス様の教えとかイエス様を、まあ、素晴らしい先生として、そして好きな人として、まあ、ごめんなさい、そういうのは誤解されるんですけども、本当に家族ぐるみの付き合いとか、本当にそういうまあ、友達の関係の中ですごく大事な人ですね。そして彼女もヨハネの20章1節から18節を見ると、最初は復活なんか信じなかったですね。まあどうして私そう言うかと、まあ、見たら、まあ、ヨハネの20章の一節は、その最初の、まあ、週の最初の日に墓に行って、まあ、墓にして、まあ、本当に、近い人が死んでくださったから、その墓に行って何かを世話するとか、あるいは何かを、思い出そうとか、何かできることだったら何かしようとしてたんですね。でも墓に行ってその死体を求めていったんですね。 そして、マグダレーナのマリアも、復活とか蘇りを信じないのを、私が言うのは、3回も、マリアはこう言うんですね。いろんな人に対して。まず、3節には、もう、三節は、そこにペテロと一人弟子は出て、墓にいた。ごめんなさい。二節だった。誰か墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちはわかりませんと。一回ね。死体どこにいるかと。まず二節ね。そして13節。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですかと、まあ、その人たちとの会話の中で彼女は言った。誰かが私の主を取って行きました。どこに主を置いたのか私にはわかりませんと。2回目ね。この18節の中に。3回目、15節ね。イエスと出会った時も、イエスということも、認識できなくって、なぜ泣いているのですかと、イエス様が言ったに対して、誰を探しているのですかと、そこまで聞かれたんですけれども、彼女は、彼が園の管理人だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのかを教えてください。私が引き取ります。と。ですね。ずっと死体を探してて、そしてどこにいるかと探してたんですね。復活のことなんか考えてなかったんですね。本当にどこにいるかと、ね。私は先ほども言ったように、あるクリスチャンには私を責めると思うんですけども、何を勝手に、その軽々く、死になくて自然だと言うかと言われるかもしれないですけども、でも、死体がないのは、聖書に書いてるだけではなく、キリスト教の中の歴史だけではなく、世界の歴史にあるんですよ。その死体がないのは、ローマ帝国の中での歴史にもあるんですよ。そういう出来事、いろんな方面から書かれて、調べて、研究された問題なんですよ。そして、さっき私言ったときに、キリスト教を反対する人なら、死体を出したら終わりだと言っても、本当にそういう人がいっぱいいたんですよ。その時のユダヤ人、イスラエルの指導者たちは、それを一生懸命探したんですよ。どうしてそのところは、もう、どんどん、人々は、使徒行伝を読むと、何千人ごとに、イエス様を信じて行ってしまったんですよ。その指導者たちの中には、すごく危機感を感じたんですよ。自分の立場がなくなるんですよ。政治家のは、信じる人がいないと、投票してくれない人がいないと終わりです。一生懸命自分の力がある限り死体を探したんですよ。それは教会の中の歴史ではなく世界中の歴史にあるんですよ。そういう問題だったんですね。だからその当時の歴史を言うと、イエス様はその指導者たちをいろいろやって、そのローマ帝国の人々を、イエス様を殺したんですね。十字架の上で。 そしてたくさんの人はイエス様に信じるようになったんです。そしてまあその前もそうだったんですから、イエス様を殺したら自分たちの問題はなくなるでしょうと思ってたんです。だからやったんですよ。その時のその時代の指導者たちも今の時代の指導者たちも同じことをやるんですね。人を殺したら自分の問題はなくなると思っているのはとっても残念、とっても悲しいことと思いますね。でもそういう、それがあったんですね。そして彼らはずっとイエス様は復活が、私は3日後に復活します、蘇りますと言ったから、それをずっと気になって気になって、どうしようかと言ったんですね。その時も今もその死体がないんですね。私はそういう、殺人のドラマは、一時期今もかも多分好きですけども、いろいろそういう殺されるとかそういうドラマを見ると本当にどうだったかと私たち考えるでしょ。じゃあ皆様も考えましょう。どうしてイエス様の死体が見つからないかと、ね、いろんな可能性がありますね。いろんな説もあります。そんな時から今までもそういうのがあります。一つはその力がある人、イスラエルの指導者たちがそれを盗んで取っていた。それは一つの可能性として考えないといけないですね。でも本当にそうでしょうかと。でもマリアもそう考えていたんですね。この発言を見るとそうだったんですね。どこが誰かいて、誰かの取っていけるのは力がある人とか、そういう反対する人とか、それを、じゃあそういう人誰かと。でもそういう可能性としてはありますけれども、でもどんどん問題が大きくなると、本当に自分たちが盗んだなら、その死体を出したら終わりでしょ。もうすぐ解決してしまうんだよね、問題は。それ可能性がありますけれども、でもそれがそれでも出てこないならは、じゃあ指導者たちが本当に盗んだかとは、ちょっと疑問になってしまうんですね。じゃあ次の、可能性としては、本当に弟子たちがそれを盗んだ、そういう話を続くために、死体がなければ復活した復活したと詐欺みたいなことはできるかもしれないですね。そういう可能性があります。でも その可能性は本当にあり得るでしょうかと、私たちも考えないといけないですね。それがまず一つの難しいことがありますね。マタイの27章62節から65節を一緒に見てみます。これは聖書が書いたから、だからあんたたちが自分で書いた、だからそうだった。でもこの事実も世界の歴史とかローマ帝国の記録にはありました、出来事ですよ。これ一緒に読んでみましょう。62節ね。明るみ、すなわち砂日の、はい、どうぞ。
カッカ、人を惑わすあの男がまだ生きていてたとき、私は三日後に蘇ると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから三日目で墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し死人の中から蘇ったと神に言うかもしれません。 そうなるとこの窓ガラスの方が私前の窓ガラスよりもひどいものになります。ピラトは彼らに言った。バンペラを出してやろう。行ってできるだけしっかりとバンをするのが良い。そこで彼らは行ってバンペラたちと共に石に封印し墓をバンした。
ありがとうございました。歴史としてはこれが残ってるんですよ。本当にその当時の人々はその死体を万兵を置いてて、そして墓も封印したんですよ。弟子たちはもう怖くて怖くて外出もできない状態だったのに、その死体を盗むのはちょっと難しいではないかなと思いますね。まず弟子たちがその死体を盗んだのを、まず一つこの大きな問題がありますね。そして逆にその当時の指導者たちも同じことを同じ目標でそういう動いていたのも事実ですね。死体を一生懸命探したから、それでもなかった。それもう一つは、その、イエス様の近いな弟子たちは、一生懸命、その後、本当にイエス様と出会って、もう一回、復活してから会って、そして全世界に伝道していたんですね。ある弟子はローマまで、ある人はインドまで、ある人はもうその当時のヨーロッパにあちこちの地域に出て行って伝道していったんです。教会がどんどん大きくなったんですね。まあ大きくなったんですけれども、でもその12人の一番イエス様の近いの弟子は、仕方どうやって死んだのは見てみるといろんな疑問が出てくるんですね。本当にイエス様の死体を盗んだなら、5人はその12人の中の5人はイエス様と同じように十字架の上に死んでいったんですね。そういう死刑されたんです。それもう一人は十字架につけられただけではなく、逆さまで十字架につけられたんですね。そして三人は、その当時の、今もまあ残ってるかもしれないですけども、もう実行されてないですけども、ユダ教はそういう死刑の、やり方は石打ちですね。みんな石を投げて死ぬまで殺す。三人が、そうされたんですね。そして二人はイエス様が十字架の上に経験した槍に刺されて死んでいったんですね。それが一人はトマスという弟子ですけれども、結局彼は伝道して宣教してインドまで行って、チェナイで槍に誰かを槍に刺されて死んだんですね。私もその教会行ったことあります。その記念する教会。そしてそっち、トマスの、イエス様のじゃない、トマスの骨もそこにあります。皆さんも、チェナイに行くと、そこで、そういうのを見えるんです。そして、一人は、首を切られて殺されたですね。もう一人は油にたかれて死んだんですね。もし皆さんは何かを盗んで、そしてそういうことに直面するときには、そういう嘘のためにそんな残酷な仕方を、その時はもう、ごめんなさい、私が盗んだだ、本当に。そう言わないでしょうか。 誰かがそういう嘘のために死んでいくかと思うんですね。弟子たちが盗んだ。でも可能性としては難しいですね。その万兵と封印されたし、あるいはその当時の一番力がある人々も一生懸命探したのに、そして弟子たちもその本人たちがすごい宣教をして、そしてこんなように残酷な仕方、まあ殺されたですね。本当にこんなための嘘を知っていくでしょうかとになりますね。まず今まで振り返ると、まあ指導者たちが盗んだ。二つ目は弟子たちが盗んだ。もう一つの考え方としては、イエス様は本当は死ななかった。なんとか、まあ、私たちはその十字架の場面は全部読んでいるんですけれども、本当は、まあ、奇跡的にまた、ちょっと、まどろわしいですけども、本当は、ちょっと気を失って、そして墓に行って、そこは涼しいだから、なんか生き返った。でも、それも、まあ、可能性としては捨ててはいけないでしょうね。でも、ある場面は、イエス様は槍で、刺されたですから、それが、そして、そこから、墓から出るのも、至難の業なんですね。その当時の、イスラエル人の墓というのは、山の中に穴を開けて、そして大きな石で、それを、置いていくんですね。その、大体石を動かすのは、二人が必要ですね。そんな、大怪我して、自分が、中からその石をどけて出てくるのはちょっと難しいかもしれないですね。そういう、また、ユダヤ人の、まあ、組織、その、死体を、準備するためには、何十キロの、そういう、ハーブとかそういうを巻いていくんですね。すごく重いです。先週もビデオ見たでしょ。何十キロ のそういうハーブを受け取って、そしてそれ巻いてたんですが、それがまあ弱っていた怪我した人はそこがそういう場面から出てくるのは難しいんじゃないかなと思いますね。で、3番目の、可能性ね。じゃあ、4番目の可能性は、その弟子たちは、なんとか幻をずっと見ていたじゃないかと言うんですね。幻を見るのは、心理的には、私たちは、見たい見たい。まあ、特にね。綺麗な女性また見たいなら、そういう可能性あるかもしれないですけども、でも、そういう見たい見たい気持ちがなければ、ほとんどの場合は、そういう幻は見ないですね。そういうのは、まあ、心理学の、専門家によると、そういうんですね。さっきも言ったように、ヨハネの20章の1節から18節は、マリアもそう考えなくて死体だけを見に行こうとしてるんですね。どうして急に死体、イエス様が生きるのを見えるかとは、幻には難しいですね。あるいはもう一つは、幻を見るとは、一人とか少人数だったら一緒に見る可能性は大ですけども、 何百人一緒にするのは、そういう同じ幻を見るのは難しいですね。可能性としてはもっと低くなるんですね。そして聖書を読むと、イエス様は復活後ある時は何百人の前に現した。だからそういうのも、幻が見てたから、ちょっとどうかは分からないですね。だから死体がない、どうしようかと、そういういろんな考え方があってありますね。皆様はどう思いますか？死体がないですね。信じるか信じないのか、皆様の自由と思いますね。ヨハネの20章の18節はマリアはこう言ったんですね。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を産みましたと言い、主が自分に来られこれらのことを話されたと伝えて言ったんですね。私は主を見たと、見ましたと言ったんですね。結局、マリアはそうだったんです。本当に見たですから。でもイエス様はトマスとの会話を読んで皆様に紹介して終わりたいですけれども、ヨハネの20章の24節から29節ですね。じゃあどうぞ読んでください。24節。
十二名の弟子の一人でデダモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に首の跡を見て、首の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスは彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言った。それからトマスは言われた。あなたの指をこの手で私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人は幸いです。
29節。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いですとですね。イエス様はそれを私たちに言ってることではないかなと思いますね。何を信じるか、何を信じていいかと、いろいろ考えていいと思います。私、自分の経験は、私もそういう疑い深い人なんです。昔なら、ギャンブルは大好きなんです。数学、だから数学は大好きなんですよ。数学は、その勝つ可能性、確率を計算するから。そういう確率が高くないギャンブルは私しません。今はギャンブルはほとんどじゃない。全然しないですけども。何を信じたらいいでしょうかと。神様は本当にいらっしゃるでしょうか。復活、よみがえりは、 信じていいでしょうかと。さっきも言ったように、教会の中の歴史だけではないですよ。そんな昔の偉大なローマ帝国の一般的な歴史の中にも、まあ、いろんな角度で、そういうイエス様のそういう出来事は書かれたです。どっちを信じるか。そして、見ないで信じる人は、人たちは幸いです。私たちクリスチャンは、まあ自分の経験もそうですけれども、神様は生きる神様。ですから、終わりに私からのチャレンジは、今信じないと、まだ信じられないというなら、私たちは生きる神様がいらっしゃるからと言って、じゃあ皆様も何が望んでることがあれば、まだわからない、まだ信じないことがあれば、神様、もしあなたが、本当に生きるなら、生きてるなら、私に何とか印を見せてください。何かをしてください。まあ、皆さんは何かを直面していることを。そうしてみてください。損はしないでしょ？そういうするのは。やってみてください。神様は、本当にいらっしゃると私が思います。そして今までそろそろ70年の人生の中で神様は聖書で書いてある約束は私は多く多く経験してきたんです。本当に私たちを愛している忠実な約束を守る神様です。このイースター、皆様、どうぞ本当にやってみてください。私に自分を見せてくださいと言ってみてください。一言をお祈りして終わりたいと思います。神様、感謝します。私たちにこんな素晴らしい、すごい愛を持って、この地上に来て、30何年間生きていて、多くのことを教えてくださって、多くのことを見せてくださって、そして私たちのために死んでくださった神様。イエス様、本当にありがとうございます。そして本当に今は天で神様と一緒にいらっしゃって、まだ私たちを一人一人名前を挙げて私たちを気にかけてくださっている神様、どうぞ私たちに見せてください。神様の素晴らしい力、神様の素晴らしい恵みと愛、お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
幸いなメッセージを心から感謝をいたします。それでは皆さんご起立くださいまして、この朝の捧げ物をいたします。主に罪を許されを賛美いたします。
神の子
満たされた喜び、心から歌おう。我が命、我が歌、とこしえに主を褒め。我が命、我が歌、救い主キリスト、主にすべて委ねて、平安に満たされ。の皆をたたえる。我が命、我が歌、とこしえに主を褒め。我が命、我が歌、救い主キリスト。我が命、我が歌、とこしえに主を褒め。我が命、我が歌、救い主キリスト、救い主
それでは中村さんに感謝祈祷をお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日もこうして皆様と共に礼拝を守ることができ、心より感謝をいたします。
アーメン。
今日聖書の中からメッセージをお与えくださった劉道館先生に心より感謝をいたします。
アーメン。
今日の聖書からヨハネの福音書一章一節から十八節、私は主を見たというメッセージから、心からの喜びの表現が語られる。これがヨハネによる福音書が私たちに伝えている復活の物語であり、ヨハネはマグダラのマリアにスポットを当てていくことがよくわかり、彼女はイエスと出会い人生を大きく変えられたのがよくわかりました。神様は悲しむ時共にいて、私たちを幸いへと向けて導いてくださるお方です。その復活を改めて信じて歩んでいきたいと強く感じることができ、心より感謝をいたします。主よ、豊かな恵みに対する感謝の自分としてあなたに捧げものをします。どうぞこれを私たちの心からなる献身の自分としてお受け取りください。またあなたの恵みによって支えられていることを覚えることができますよ。助け導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。正円聖歌63番、父御子御霊を賛美した後に主の祈りをいたします。
しみこみたまのおみかみに、時はにかえせず、みさかえあれ、みさかえあれ、アーメン。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。礼拝を終わります。ご着席ください。報告をさせていただきます。はじめに今日ご奉仕くださいましたリュウ・トンガン先生に感謝の拍手をいたします。ありがとうございます。今日の予定ですけれども、今日の午後はですね、イースタースペシャルと題しまして、スティーブス先生ご夫妻をお迎えて集会が持たれます。司会がリュウ・トンガン先生ですね。今週の予定としましては、4月15日水曜日祈祷会2時から3時まで小倉進さんのお宅で行われます。で、来週ですね、来週はこの区民センターではなくて、来週の礼拝は区民センターではなくて小倉進さんのお宅、仲良しクリスチャンセンターで開催されます。礼拝のご奉仕は、笹田和代先生です。この前、前回も来られましたけれども、また同じ先生が中央教会から来られます。今日は、お客様が来られていると思いますが、ちょっとご紹介をしていただけますか。お名前。
あ、また午後にもまたいろいろやってくださるようになってますけども、まあ無礼者からのスティーブとペーレンさん。
感謝の明けをいたします
。前世では小さな大きい教会の、まあ、音楽 の, まあ、そういう担当もしてますけども、そしてそういう音楽を使ってどういう礼拝するかと、いろんな国に行ってそういう指導の助けもやっている。中国とかそういう教会、アフリカにも行って、どうやってアフリカの音楽とマレーシアの音楽を合併するか分からないですけど、まあ、そういうやってるんです。だから、まあ、期待して午後参加してください。またクリスマスの、はい、イースターのことですけどもイースターのことですけども、そういう他の国のイースターもちょっと紹介しようとしてます。よろしくお願いします。はい、
どうも歓迎いたします。それと今日初めて来られた方いるんじゃない。はい、どうぞお名前。
栗原さん。
はい、歓迎いたします。じゃあお近くの方とお祈りの上で、食事に
はい、入っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあお祈りしましょうか。
あば父よ、愛する主なる神様、ありがとうございます。あなたとはあなたの愛と御名を結合していらっしゃる神様に感謝します。どうぞあなたが一人一人の感謝を示し、その御手を置いてくださり、主の御名を守り、そして私たちはあなたの命を守り、主の御手を守り、心に気をつけられたらお祈りしていただきます。
Thank you.